一咕噜巴的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
啊啊啊啊啊あああああああああ2024年5月12日 FM 二部谷放送愛称 FM 北牛第277回目の放送です。会への支援の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私会への指導が担当します。録音により恵庭市の FM イニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午後11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。 FM ウィングと FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカアップデートは、はじめまして、あるいは、こんにちはという意味の挨拶言葉です。いわゆる、核のゴミと呼ばれている、高レベル放射性廃棄物の文献調査に、佐賀県玄海町が5月10日受け入れました。北海道の寿都町と神恵内村に続き、3番目の自治体となりました。北海道の自治体を含め、今後の行方を見ていきたいと思います。アイヌ語で5月はモマウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランからって地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月16日付北海道新聞より、アイヌ文化知らぬかから発信、ミュージアムポコロ開業。アイヌ民族の文化を伝える知らぬかアイヌミュージアムポコロが4月14日釧路管内知らぬか町和天別でオープンした。落成式では知らぬかアイヌ文化保存会がアイヌ民族の伝統舞踊を披露し、開業を祝った。道庁が旧アイヌ文化拠点施設、ポコロモシリ知世を改築した。木造平屋建て約250平方メートルで、総事業費2億8200万円は、アイヌ政策推進交付金を主な財源とした。愛称は旧施設の名称にちなんだ。新たに、高床式食料庫、プや、熊送りの儀式に使う熊織、ヘペレセ、町内で採集した油脂などを原料に製作した知世、伝統家屋を整備、伝統的な細具など約90点を展示する。落成式には関係者ら約100人が出席、指定管理者として施設を運営する知らぬかアイヌ協会の天内茂樹会長は、アイヌ文化の保存、伝承に努め、次世代の若者たちに伝統を引き継いでいく、と話した。入館無料、開館時間は午前9時から午後5時で、月曜休館です。本日、二つ目のニュースは、4月23日付、北海道新聞より、CO2 排出枠販売で連携、ビラトリ町、三井物産と協定。ビラトリ町と三井物産は、森林を活用した二酸化炭素吸収量を国が認証するクレジット、排出枠として販売する事業の実現に向けた連携協定を結んだ。協定によると、3000ヘクタールの町有林を対象に、三井物産が航空測量などを用いて CO2 吸収量を算出する。その上で、国が CO2 吸収量を認証して売買できる J クレジット制度を活用し、CO2 削減量の目標に届かない企業などへの販売を検討する。2026年度以降の事業化を目指す。4月17日の調印式に出席した遠藤圭一町長は、町の ゼロカーボン推進計画を進めるための重要な糸口になると期待。三井物産カーボンソリューション事業部の服部康介部長は、当社が培ってきたクレジット創出の知見や経験を活用し、ビラ取町が有する森林価値の可視化、具現化に挑戦したいと話した。町内には三井物産の社有林や管理する関連会社三井物産フォレストの事務所があるなど関わりがあり、今回の協定に至った。本日3つ目のニュースは、4月19日付北海道新聞ニュース虫眼鏡のコーナーから。昔からの営み、禁止事態が無効。札幌地裁は4月18日、アイヌ民族団体が地元の川で鮭漁を行う権利の確認を求めた行政訴訟で原告側の訴えを退けました。今回の裁判はどうして注目されたのですか？先住権を司法が認めるかどうかが焦点だったからです。先住権とは、先住民族が伝統的に持っていた土地や資源を使用する権利や、政治的な自己決定権など、集団としての権利のこと。アイヌ民族の先住権の確認を求めた訴訟は初めてで、今回はアイヌ民族が制御としていた地元の川への漁業権が対象になりました。原告側はなぜ先住権の確認を求めているのですか？原告側は、アイヌ民族は漁労や狩猟、採集を中心とした生活を営んできたのに、明治期以降の日本政府により根拠なく土地を奪われ、川での鮭漁を禁止されたと訴えています。この歴史的経緯をもとに、鮭漁の禁止事態が無効であると国や北海道を相手に訴えました。国や道は鮭漁は認められないと主張したのですか？そうです。国と北海道は原告側の訴えに対し、先住民族の鮭漁について現行の法制度に規定がないなどの理由で鮭漁を認める根拠がないと反論しました。アイヌ民族に限らず、知事の許可を得れば川で鮭漁ができる特別採捕を認める制度があるとして、アイヌ民族の伝統文化に配慮していると主張しました。アイヌ民族は法律で先住民族と書かれているのではないですか？1997年の二風谷ダム判決では、司法がアイヌ民族を先住民族と判断し、2019年に施行されたアイヌ施策推進法もアイヌ民族を先住民族と明記していますが、先住権については触れていません。かつてアイヌ民族は、コタン、集落ごとに川で自由に鮭を取っていました。今回の原告側の主張は、知事の許可などを一切必要としない形で、先住権の一つとして鮭漁を可能にするよう求めたのです。今後はどうなるのでしょう？原告側は控訴しますとしており、論争は高裁でも続く見込みです。本日4つ目のニュースは、4月19日付、北海道新聞社説より、アイヌ民族の先住権、世界見据え議論深めたい。十勝管内浦幌町のアイヌ民族団体が、北海道知事の許可を受けずに鮭漁を行う権利の確認を求めた行政訴訟で、札幌地裁は請求を退けた。先住民族の権利、先住権をめぐる初めての司法判断である。原告のラポロアイヌネーション、旧浦幌アイヌ協会は、長く慣習的に認められていた鮭捕獲権が、明治政府の北海道開発で奪われたと指摘。当時の同化政策も批判していた。その上で、鮭捕獲権はアイヌの文化、精神的伝統に由来する固有の権利だと主張し、制御として捕獲する権利を求めていた。だが札幌地裁は、資源保護の観点などから鮭漁を規制した現行の法制度は不合理ではないなどと結論付けた。2019年施行のアイヌ施策推進法は、法律として初めてアイヌ民族を先住民族と明記したが、先住権を保障する法律はない。 このため歴史や伝統に基づくアイヌ民族らしい暮らしが十分に守られていない実態がある。先住民族としての権利をどう考えるべきなのか、その検討を置き去りにしてはなるまい。原告の訴えを問題提起と捉え、国民全体で議論を深めたい。河川での鮭の捕獲は水産資源保護法などで禁止され、北海道は伝統儀式の継承などの目的に限り例外的に認める。裁判ではこの法制度の妥当性が争点となった。国側は鮭の枯渇を回避するため必要な規則、アイヌの人々の鮭裁捕に関わる文化を共有する権利にも配慮していると主張していた。判決は是認した形だ。合わせて判決は個人の尊重を保障した憲法13条に基づき、アイヌ固有の文化を共有する権利を認めている。この点は一歩前進とも言えるが、鮭捕獲権は財産権としての側面が強いと除外した。文化伝承や儀式などの際の鮭捕獲は認めるが、経済活動としては認められないというに等しい。原告側は、生活と文化は切り離せない。日々の生活の中で培われたものが文化に昇華していく。判決がそこを切り離したのが一番の問題だと批判する。疑問だったのは被告である国側の訴訟態度である。アイヌ民族が鮭漁を奪われた歴史的な経緯について認否を避け続け、訴えは法律上の訴訟に当たらず不適法などと反論した。原告の問いかけに丁寧に応じたとは言えず不誠実だ。世界を見渡せばアメリカやカナダ、ニュージーランドなどで狩猟や漁業を幅広く認めたり、先住民族の言語を公用語にしたりする取り組みが進んでいる。日本はそうした国に比べて先住権をめぐる議論が大幅に遅れていると言わざるを得ない。日本も賛成し採択された先住民族の権利に関する国連宣言は、先住民族の土地や資源に対する権利を保障し、自由権規約は漁業や狩猟の権利などを認める。原告側はこう訴えた。アイヌ民族が神の魚として大切にする鮭は重要な食料であり、衣服の材料にもなっていた。先住権全体を対象にした議論となると、土地の所有権など広範多岐な論点が予想される。鮭の捕獲権に検討対象を絞り議論の入り口にする、そうした考え方があってもいいのではないか。国会が2008年に可決したアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議は、有識者の意見を聞きながらアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策の確立に取り組むよう政府に求めている。先住権に関するアイヌ民族との対話や議論が全く進んでいないのは明らかに不作為だろう。アイヌ民族をめぐっては、19世紀から20世紀にかけて、研究者が遺骨や副葬品を盗掘していた事実があり、日本文化人類学会は4月、過去の研究姿勢を謝罪した。アイヌ民族の尊厳回復のため、学術界全体で過ちを直視し、検証や再発防止に努めるべきだ。不断の取り組みが欠かせない。自民党の杉田水脈衆院議員によるアイヌ民族や在日コリアンへの差別的言動が、昨年、法務当局に人権侵犯認定された。それなのにその後も差別、中傷の投稿を続けているのは言語道断である。党総裁の岸田文雄首相は強く批判するでもなく、消極的な態度が目に余る。差別の風潮を助長してはいないだろうか。交流サイト、SNS 上で杉田氏に同調する投稿が少なくないのも残念だ。民族の尊厳を守り、多様性を尊重する社会を一層構築していく必要がある。そのためにも先住権の議論を実りあるものにしていかなければならない。本日最後のニュースは5月10日付、北海道新聞より、鮭、大きくなって戻ってね。二風谷小学校生、稚魚を放流。ビラトリ町二風谷の二風谷ダム付近の春川で、二風谷小の児童18人が鮭の稚魚を放流した。アイヌ文化学習の授業の一環で、町の主催。 一般社団法人日高管内サケマス増殖事業協会から、猿サケマス孵化場で生まれたサケの稚魚1000匹の提供を受け、4月24日に実施した。放流の前には、地域住民の代表として、二豚に地区に長年住んでいる貝沢浩一さんが、児童に、昔はこの地域にもサケがよく上がってきて、干したり燻製にしたりして食べていた。サケは3、4年後に戻ってくるので、願いを込めて放流して、と呼びかけた。児童は、コップに入れた大きさ3から5センチの稚魚をゆっくりと川に流した。5年の貝沢春馬さんは、いつか大きくなって戻ってくるのが楽しみ、と話した。以上が今日のニュースですが、獅童さんコメントをお願いします。
はい、私4月18日のですね、ラポロアイヌネーションの判決を聞きに行ったんですよ。
ああ、そうでしたか。
その時54席しかなくて、希望者が69人いた。で、私抽選で当たったので、傍聴できたんですけど、15人の方は残念。まあ、あの判決を聞いて思ったのは、鮭を取ることが経済的活動だからダメだっていうのは、ちょっと難しいというか、論理的にかなり無理な構成だなと思いました。まあ、ラポロアイヌネーションの裁判が今後のアイヌ民族の権利を確立する上で、一石を投じることになるなと思いました。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
リノと
ケンスケの
ポンノポンノ、いらんからってリノセコロクレヘアン、
いらんからってケンスケセコロクレヘアン、
はい、
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ですね、今日はシシリムカ文化大学っていう、株式会社ビラトリチョアイヌ文化振興公社が、取り行っている講師をお呼びして、アイヌ文化に関する、発表だったり、まあ、この猿川流域に関することの発表だったりしてるで、まあ、勉強会みたいなのがあるんですけど、
はい、
今月の5月18日土曜日に、1月とか、昨年度の、
そうですね、
1月とかで行われたロンドンでのアイヌ文化特別展についてのお話を、サイモン・ライトさんという方が主催になって行ってたんですけど、その方をお呼びして、ビラトリでロンドンでのアイヌ文化発表の様子をお話ししてくれるようなので、告知しに来ました。
は
い、もうちょっとジャパンハウスのことについて詳しく聞いてもいい？
はい。そのロンドンで行われたアイヌ文化に関する展示がジャパンハウスロンドンっていう外務省の施設で、まあ、日本の文化を発信するっていう目的の施設が、まあ、世界に3カ所あって、そのロンドンにあるところでアイヌストーリーズっていう猿川のアイヌ文化に関する特別展を、いつ？去年から今年の4月までにかけて行いました。で、その中で、前も多分ラジオでお話しさせていただいたと思うんですけど、ビラトリの例えば踊りをロンドンまで行って見せたり、木彫りとか刺繍をロンドンまで行って見せたり、アイヌ語の状況をロンドンまで行って報告したりとか、まあ、ビラトリの人も、まあ、向こうにちょこちょこ行くみたいな活動をさせていただいてたんですけど、まあ、そのアイヌストーリーズという展示が終了したので、まあ、どんな感じだったかとか、まあ、報告とかそういうのをジャパンハウスの人たちがビラトリに来てやってくれるっていうことですよね。
はい、ありがとうございます。まとめていただいて、今回はロンドンから3名の講師をお呼びして発表してもらうんですけど、まずそのジャパンハウスの館長のサム・ソーン氏と、トーマス・イズミさん、企画プロジェクト担当の方ですね、
はい、お世話になりました、
で、その企画プロジェクトの一番偉い方、サイモンさんという方が来て、3名でお話しされます、で、その他にも、まあ、こっちでビラトリでロンドンに行った人たちもいると思うんですけど、その踊りだったらビラトリアイヌ文化保存会の会長の方がロンドンでの状況をお話ししたり、アイヌ語だったら関根健一さんがロンドンでのアイヌ語 成果発表についての状況をお話ししたりと、いろいろ多岐にわたって面白い発表会があると思うので、ぜひお時間ある方はお越しいただけたらなと思っております。
豪華ですね。
豪華ですね。いつも獅子に向かう文化大学は夜18時半ぐらいから始まるんですけど、今回は特別でちょっとお昼の1時13時から始まって16時には終わる感じですね。3時間とボリューム盛りだくさんなので、ぜひお時間ある方は土曜日なので、ちょっと忙しいかもしれないけど、土曜日なので忙しい。予定ある方はあれですけど、ぜひ、ズームでも配信してますので。
今からでも、なんか申し込みとかはありますか？
申し込みはあります。なんだ、これは。ズームでの方は、会場は、二部谷にあるイオルアイヌ文化交流センターっていうところで、行いますので、ごめんなさい嘘つきました。会場は猿川歴史館です、で行いますので、ぜひお時間ある方は来てください。
はい。
で、Zoom でも配信を行っています。ピラトリ町のホームページにとか町田よりとかにも載ってると思うんですけど、そのチラシが載ってると思うんですけど、 QR コードから送れたりしますし、このラジオをお聞きの方はメールにお問い合わせしていただけると申し込みできると思います。メールアドレスは、シシリムか、ちょっと口頭になっちゃうんですけど、sirimuka.c@gmail.com です。ここに、ズームで、お聞きしたい方は、メールを送っていただけると、URL が来ると思いますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕とかリノとか、戦国先生とかも、僕とかリノとか戦国先生とかも、そのロンドンに行って、アイヌ語についての状況をお話ししたりとか、
してきましたね。
ワークショップをやったりとかしてきましたので、ぜひ、ファンの方は
このラジオファンの方は、
聞いていただけるとありがたいです。なんかあとはありますか？
いや、楽しみです、個人的に。
あ、本当ですか？はい、そうですね。
向こうの人には何回も、私3回ロンドンに行ったんで、
は
い、すごいお世話になりましたし。
彼氏はできましたか？
はい、できました。
あ、そうです
か。今回ね、館長さんも来てくれるっていうことで、すごい豪華だと思うので、皆さんにビラ取り向こうでの反響がどうだったかとか、どういうことを考えて向こうの人たちがそのアイヌ文化に関わる展示作ったのかとかもそうですし、あとはビラ取りの人がどんな気持ちでビラ取りのアイヌ文化広めたのかとか、そういうのも分かると思うので、来てほしいです。
はい、ありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。
はい、
せーの、
やいらいけれすいうぬからんどー。茅野茂二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二部谷アイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また茅野茂顕彰コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では茅野さんが往年の父江歌詞を訪ね収録した高等文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
カムイユからの紹介コーナーです。 本日紹介する作品はヒロムアイヌコチャランケ、キツネのチャランケです。語りは鍋沢ネクチさん、録音は1968昭和43年4月17日です。茅野茂のアイヌ神話修正第2巻カムユから編によりお聞きください。
パウトはソパソンパパウシコタンパウトはソパソンお願いのシコレッケはおあたくにうちゃってひねパウトはソパソンシネチェバレヒアイコパクシュアイノウェニギタカパウトアソパオクンノギタカアイコシュレヤパウトアソパイスカラコルカムイイスカラプトゥタンチワスコルカムイパウトアソパウレヘタシピルピンのエクルピルピンのエマッウネルウェネンウネアカムイシコエペワンパウトアソパウエペトシチェネルウェネンパウトアソパソロンパンカタンウカンピカタンウピステホチンアウペスファリワンペッピスナンマタパエシコタンアホンアクニチェッネルウェネパウトアソパウネパイノウウアテクニウチェッネヒネシネチェパエヒアイコパクスパウトアソパアイノウェニタカウコンノイタカアイコスウェイヤスコチロンノカムランコペッパルタンマチャランケハレウェンタラネウェンタラクアンヒネヤクスウアロアラアイノタルベナウェネシコネコロラアイノタルウコラムコルヒネカムイコヤシンケアンドウェネシクランカムイカルカグノプネクルクヤウェイ。
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編161ページの解説を読ませていただきます。私は支笏湖のあたりに住む狐、鮭はアイヌが遡上させたものでもなければアイヌが増やしたものでもない。鮭は石狩川の神が呼び寄せてきてくれているというのに、たった一匹の鮭を食べたと言って私が罵倒を受けるとは何事だと狐神がアイヌにチャランケ乱搬をしている声を夢の中で聞いたという人がいるというので、アイヌたちは相談して狐神に謝罪したという話。神もアイヌも対等で、言いたいことがあれば堂々と話し合いをするというのがアイヌの考え方。ここでも食べ物は神が用意してくれたもので、全ての生き物たちのためにあることを教えている。チラムツアイヌコチャランケ、キツネのチャランケの解説でした。以上でカムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は上松由紀でした。上松由紀の朗読のコーナーです。本日朗読するのは大和渓谷社より2020年4月発行、著者茅野茂、アイヌと神々の物語、ロバトで聞いた上ペケレより羽毛の海です。私は石狩川の中ほどのところの村長で、私ぐらい狩りが上手で物持ちのアイヌは他にいないと思うほどのものでした。噂によるとある時から私たちの国のずっと東の端のモシリパサリシというところの村長の娘が行方不明になってしまったという話です。近郷近在のコタン村の人が大勢出て、何日も何ヶ月も探し歩いても全くわからないということです。その話を聞いた私は気の毒に思ってはみたものの、遠いところの噂であり行ってみるわけにもいかないしと思いながら暮らしていました。ある夜のこと、 私の夢枕に私の家のソパウン神、家の守護神だという立派な神が現れました。その神の姿は胸いっぱいに広がるというか、胸を覆ってしまいそうな真っ白いひげを伸ばした神様です。その神が言うことには、このアイヌモシリの東の端、モシリパサリシの村長の娘の行方がわからないということなので、神である私もあちらこちらと探したが全くわからなかった。それがこの頃になってようやくのこと、その行方がわかった。村長の娘はパコロカムイという病気をまき散らす神の息子がかどわかしたのだ。その病気をまき散らす神のところへ行って娘を取り戻せるのはあなたの他にはいないであろう。その方法は、明日になったらこの家を出てモシリパサリシのコタンに行き、娘の父である村長に会って、私があなたの娘を探してきますので、コタン中の家から一握りずつの蜘蛛を集めなさいと言って集めさせる。その蜘蛛は病気をまき散らす神にあげるもので、魚の背びれとか胸びれとか尾といった人間の食べられない部分だけにするがよい。穀類を集めるにしても上等なものではなしに、半分正白にしたもの、冷えあるいは泡にしてももみ混じりのものにするがよい。それらの蜘蛛が集まったら、あなたはモシリパサリシの村長から船を借りて、船の前へは円珠の木の神、船の後ろへはシコロの木の神を作って立て、それら二柱の神を道案内にさせて行くがよい。途中、海の上では土厚い山狩り竹の海が生えたような海や、コムコム厚い羽毛の海といって貝の効かない海もあるが、神々が船を進めるので心配することはない。また持っている蜘蛛を海の神にあげると言いながらまき散らせば、神々があなたを守って病気をまき散らす神のいる赤い山と青い山へ行けるであろうと聞かされました。夢を見せられた私は次の朝早く起きて、噂に聞いたコタンを目指して歩き、途中で何回も何回も野宿しながらモシリパサリシへ着きました。コタンへ着いた私は村長の家を訪ね、来た理由を村長に聞かせ、早速コタン中から病気をまき散らす神への蜘蛛を集めてもらいました。それらのものは私の家の守護神が聞かせてくれた通りに、魚の尾びれとか背びれやちりびれのような人間が食べない部分と、冷えや泡は飲み味のものばかりでした。コタンの人が蜘蛛を集めていた間に、私はいない木を削って作った御幣を削って、円珠の木の御神体にした神と袋の木を御神体にした神を作りました。村長から船を一艘借りて、前の方へは円珠で作った神、船の後ろへは袋の木で作った神を立てて、先ほど集めた蜘蛛なども船に積んで、船をスイッと押し出し、私も乗りました。すると船は誰かから前から引っ張るか後ろから押しているかのような速さで水面を滑って進みます。私はただ船に乗っているだけで、神々が船を進めてくれました。しばらく行くと、家の守護神が聞かせてくれた通りに、海の中に高台してもあるかのような、普通であれば船は進めそうにもない海が広がっていました。それは生狩り竹が生えたような海でした。そこであの蜘蛛を少しだけ出して、海面へまき散らしながら、海の神々へここを無事に通り抜けられるようにとお願いしました。すると根曲がり竹のようなものが両方へ分かれ、船は難なく通り抜けることができました。次は羽毛の海という海で、まともに来たのであれば貝などは効きそうにありません。その海も神々の力で滑るように通り抜けると、家の守護神が聞かせてくれた赤い山と青い山が向かい合ってそびえています。家の守護神に言われたように、赤い山のふもとへ船を上げて、さっさと赤い山を登りました。ちょうど近くに病気をまき散らす神の住居がありました。ふもとから見たときには、人間の足で果たして登ることができるだろうかと心配していましたが、思いのほか簡単にこらえたのは神々が守っていてくれたからでしょう。立派な家があったので、遠慮せずに中へ入ってみると、いろり端で老夫婦が上座と下座に並んで座っていました。私は老夫婦に向かって、私の家の守護神からの使いで愛の娘を取り戻しに来たことを伝えました。すると老人は家の奥の方へ向かって大声で息子を叱りつけて、だから前々から言っていたように、今日ここへアイヌの若者が娘を迎えに来たのだ、さあすぐにアイヌの娘を戻しなさいと言いました。おしまいには哀願でもするように、息子よ早くしてくれ、 そうでないと人間の匂いと船の中でこの若者を待っている炎上機の神の匂いで神である私たちは死んでしまいそうだと言いました。すると家の奥の方から若者が一人の娘を抱えて出てきて、娘を私のそばへ置き、すぐに家の奥の方へ戻ってしまいました。それを見た父親である老人は息子に、だから言ったであろうに、アイヌというものは目そのものは壁までしか見えないが、多くの神を祀っているので神々が助けに来る。そのように言い聞かせたにもかかわらず、娘を返すのが遅くなってしまった。などと息子に悪口を言っています。その後で私に向かって、アイヌの若者であるあなたがここへ来た印に宝物をあげようと言いながら、神の国のカムイコロ、宝刀をたくさん出して私にくれました。それとは別に母親の方は玉飾りを出して私にくれながら、これはあなたの妻への土産にしてくださいというのです。その玉飾りはサタイワンアエリキン、マッタイワンアエリキン玉祭と言います。というのは前の方に6本の紐、後ろの方に6本の紐、それに玉が通され、その下へ一つという円盤状のものが下げられているからです。私はそのような立派な玉飾りももらいました。そして老人が言うのには、これからはどこかで病気が流行ったと聞いたら、これらの宝物をそっと出しておきなさい。そうすると、それを見た私どもの仲間は、あなたであることを知って酒へ通るでありましょう。それと、これからあとは酒を醸したときに、パコロカムイ、あのみなーと言いながら、私に酒を送ってほしい。そうしてくれれば、これから先、ずっとあなたを守ってあげよう、と言ってくれました。話を聞き、娘を受け取った私は、宝物と娘を抱えて、赤い山を置いて、船に乗り、海を出ると、来た時と同じように、誰かが船を引っ張っているかのように、海の上をぐんぐんと進みます。先ほど通った、ネマガリタケが生えたような海も、羽毛の海も、難なく抜けて、あっという間に、モスリパサジの答えに帰ってきました。死んだようになっている娘を抱えて、村夫の家へ入っていくと、夫婦は揃って立ち上がり、私の腕から娘を受け取ると泣いて喜び合いました。私は死んだようになっていた村尾さんの娘に親たちといろいろ手当を加え、どうやら息をさせました。夫婦こもごも言うことには、石狩の村尾さんが来てくれたおかげで娘の生きた顔を再び見ることができましたと、私の手を取って、あるいは私の膝のところを手で押さえながら喜んでくれました。娘自身が言うことには、死んでいたのか眠っていたのか全く分からずに、意識朦朧としていたので何も覚えていないということでした。何はともあれ、村尾さんの娘が何ヶ月ぶりかで生きて帰ってきたということなので、小丹中から家や泡などが集められて、早速酒が醸されました。私は酒が美味しく醸されるまでの何日かをその小丹で過ごしました。十分に美味しい酒が出来上がり、その酒で神々にお礼のお祈りをしました。それが終わってから私が帰ろうとすると、お尻パサリ氏の村尾さんが私へのお礼にと、たくさんの宝物を出してくれましたが、私も余るほど宝物だったので、一つももらえませんでした。そして私が家を出ようとすると、娘が母親の耳元で何やら囁くと、母親が言いづらそうに言う言葉は次のようなものでした。見た通り全く取り柄のない娘ですが、石狩の若い村尾さんのおかげで生き返ったので、水汲み女にでも、滝際集めの女にでも加えて、一生そばを置いてほしい、と娘からのお願いです。そこで、私も本当は気が進まなかったけれど、私には妻がいるので、勝手に返事はできないけれど、村へ帰って妻に相談してみましょう。もう一度来てみますが、それまでよく考えておきなさい。と言い残して、私は野宿を重ねて家へ帰ってきました。妻へは、我が家の守護神が夢を見せてくれたので、それに従って歩いたことをこと細かに聞かせました。すると、助けた娘が私の2番目の妻になりたいと言ったことも妻に聞かせました。すると妻は大変喜んで、私は身内も少なく寂しいので、ぜひそうしてください、という返事でした。そうこうしているうちに、お尻パサリ姫の村岡からの使いで、数人の若者がたくさんの宝物を背負って私のところまで来てくれましたが、私は持ってきたうちの 2,3 点を受け取っただけで、残りは戻しました。しばらく経ってから、私がモシリパサリヒの小団へ行ってみると、村尾さんの娘は本気で待っていてくれたのでした。念のためもう一度聞いてみると、本当に私と結婚したいということです。一人娘であったので、連れてきてしまうと後が心配なので、 別に精神のいい若者夫婦に頼み、老夫婦の面倒を見させることにしました。その村はその娘と一緒に石狩の古山へ戻り、私の妻に会わせると、妻も大変喜んでくれて仲良く暮らしています。その後、二人の妻たちは次から次へと子供を産んでくれたので、大勢の子供に囲まれた私は何不自由なく暮らしています。それと、モシリトセルギの方へは遠いので、なかなか行くことができませんが、私が来るのを待っていたかのように、私が行くたびごとに老夫婦はなくなりました。それと言い忘れていましたが、モシリパトリスから帰ってきてから特別にお酒を醸し、家の昇進へも病気をまき散らす神へも祈うと酒を送りました。そして、近くで病気が流行っていると聞くと、私は早速あの玉飾りや宝刀を出しました。すると、私たちの子さんだけは病気が出ることもなく、無事に暮らすことができました。というわけで、私は若い時に神の使いとして病気をまき散らす神の国へも行ってきたものです。それが縁で遠いコタンの女をも嫁にしていたのですから、子供たちは仲良く暮らしなさい、と一人の老人が語りながら言おう去りました。語り手はビラ取り町ニューホンソン、木村マップタンさん。再録は昭和39年5月22日のものです。続きまして解説を読ませていただきます。この話は鬼の岩への話と同じ日に同じ方から聞いたものです。木村マップタン氏は、施設保育所の保護などをしていた方だけに、話の中は日本語混じりで語られています。話の内容ですが、最初に噂を聞き、それを家の守護神であるソパウンカムイ、ソはザ、タは頭、運は住む、カムイは神、あるいはチセコロカムイ、家を司る神、という神が教えてくれるわけです。この神は、新しく家を建てたときに家の守護神として、家の東側の角に安置し、日頃祀ってある神で、ご神体は縁起の木またはドスナラを用います。稲を削った時に上から上へと新しくつけていくので真っ白なひげが広がっている感じに見えるようです。したがってこの神が登場するときは胸を覆うほどの白いひげを伸ばした神として表現されますが、それは日頃見ているソパン神の姿から連想しているのでしょう。そしてところ神、病気をまき散らす神のところへ行って娘を取り戻しますが、宝物ももらってくる。これはこのようなことがあると、私たちの答えは絶対に病気の神が近寄らない、そのような願望が募り募って、このような昔話としての形になったのであろうと思います。それほど病気の神、つまり灰病が恐ろしい存在であったのです。山のアイヌの私は海のことをあまり知りませんが、コンコンマートイ、羽毛の海、トクチアートイ、ネマガリタケの海、など聞くごよくしましたが、海藻などが密集した海でしょうか。病気をまき散らす神も、縁起の木の匂いによって死にそうだと言っていますが、実際に病気が流行ったときっと、縁起の木の枝を窓や戸に刺しておきます。コタンでは、この匂い嫌って悪い神は近づかないものと信じていたものでした。そして、魚の背びれとか胸びれとかをこのような時のために乾かしておいて使ったものです。以上で解説を終わります。担当は上松幸でした。
イランカラプテ北海道ビラトリ高等学校 CSE 熊谷敦子です。前回に続き東洋経済エデュケーション3月27日付の鈴木校長へのインタビューをもとにした記事をお伝えします。アイヌ文化への理解を深め社会的弱者との共生を考える。アイヌ文化の授業開始とともにビラトリ高校はダイバーシティ&インクルージョンを学ぶ高校という目標を掲げる。地域の意見を取り入れるべく数年の学校見学を受け入れたり、校則なども生徒会主導で生徒が話し合う制度を取り入れたりと改革を進めている。また高校のすぐ隣には特別支援学校があるため、こちらと連携した授業も活発に行っている。集約。全国で進む過疎化はビラトリ町にとっても悩みの種だ。高校の生徒数も年々減り続けており、現在はそれぞれの学年につき1クラスのみ、全校3クラスで構成されている。さらに1クラスの人数もこの数年は20人以下で推移している。自治体にも学校存続への危機感があり、高校の魅力化や特色化の推進は待ったなしの急務だったと鈴木氏は言う。 札幌からも距離があり、周辺でも JR の廃線が進んでいます。冬は寒く、気候や地理的な不利があるのは事実です。しかし小さな学校だからこそ柔軟な対応ができるし、こうした都市だからこそ学べることもあるはずです。例えばビラテル高知校では地域の高齢者や外国人との交流も積極的に実施しているが、ここから感じ取れることも多いだろう。町の人口の3割を超える高齢化率のこと、減少する労働人口を外国人が補い、町の主たる産業である農業を支えていること、これらは決してビラトリ町だけの特別な事情ではなく、現代を生きる全ての日本人が直面する問題だ。地域に根ざした学びで生徒たちには多様性や共生について考えてほしい。アイヌに対しても過去には理解が不足していた時代があり、それは今も課題です。この国の先住民族について知ることには大きな意味があるでしょう。アイヌ文化を理解することは、その他のマイノリティや社会的弱者への理解をも深める相乗効果を生むと思います。みんなが共生できる社会はどんなものか、その実現のために自分は何ができるか、そういったことを考えられる人になってほしいのです。目標はアイヌ文化といえばと言われる高校になること。独自科目の設置には時流の追い風も大きく影響した。北海道を舞台にした漫画ゴールデンカムイ野田悟集英社が大ヒットし、アニメや映画にもなった。また2020年には国立アイヌ民族博物館などを含むウポポイ民族共生象徴空間が白尾町にオープンした。アイヌのことがメディアで取り上げられる機会も多くなり、関心を持つ人は確実に増えている。今年も道外からの応募があり、検討はしていると思いますが、率直なところ大盛況とまでは言えません。とはいえ全国の高校の例を見ても1年目からそううまくいくものではないことは覚悟している。こちらも腰を据えて来年度以降の受験生にもしっかりアピールを続けていくつもりです。具体的な動きはこれからだが、高校卒業後の進路にもアイヌ文化の授業の特色を生かしていきたいと語る。アイヌの研究ができる大学といえば、道内では北海道大学と札幌大学が挙げられます。ゆくゆくはこうした大学からも講師を招くなど、校大連携も図っていけたらと考えています。さらなる野望は、自ら挙げたアイヌの研究ができる大学と肩を並べることだ。全国的にもアイヌの研究ができる高校といえばビラトリ高校と言ってもらえるようになりたい。そしてアイヌ文化の学びから日本により良いコミュニティを作る人を育てていきたい。小さな学校ですが、私たちは大きな夢を抱いています。
イランからって二部谷小学校だよりのコーナーです。校長の遠山がお伝えします。新学期がスタートして1ヶ月が経ちました。日々の学習の様子を見ていると、学年が一つ上がり、新たな気持ちで頑張ろうとする姿が見えます。そんな子どもたちの姿を見ると大変嬉しく思いますし、子どもたちが将来に向けて力強く生きていくための力をつけていきたいと、職員一同気持ちを新たにしているところです。この時期は交通安全指導、避難訓練など事故防止に関わる指導が多くあります。一つ一つは毎年のことですが、訓練を通して自分を守るという意識を持ってもらいたいと思っています。今年度は火災の避難訓練の後に煙体験をしました。自動玄関の中に煙をためてどのように見えるのかの実体験です。ほんの数メートルの距離ですが何も見えず、これが実際の火災だとどうなるかを実感することができました。さて話題は変わりますが、今年度も自治会の婦人会と一緒に花植えを行いました。花の苗は松原さんが大切に育てたものです。 子どもたちは毎日水やりをしたり、咲き終わった花をきれいにしたりと大切に育てています。花が学校にあると心が落ち着き華やかになります。ありがとうございました。アイヌ語学習ハララキ体験活動も始まりました。先生方で話し合い、アイヌ語学習は全体で学習する場面と各学級ごとに分かれて学習する場面にすることにしました。また、ハララキ体験活動も今年度は野外での体験活動を取り入れました。早速、5月8日には全校で山菜採りに行ってきました。もちろん、学校だけでは実施することもできませんし、何より山菜に詳しい職員も少ないので、地域の皆さんのご協力のもとで実施することができました。ありがとうございました。採った山菜はすぐに湯がいてアク抜きをしました。次の日に5、6年生が家庭科で調理をして、残った山菜は冷凍して保存しておき、後日使います。初めての試みでしたが、大変有意義な活動となりました。活動の様子は、二部谷小学校のホームページなどで紹介していますので、ぜひご覧ください。6月9日の連合運動会に向けて、全校での体育も始まりました。外でタイムを測定したり、仮の赤白に分かれてリレーを走ってみました。これからたくさん練習を重ねて本番を迎えます。6年生がみんなを引っ張っていけるのか心配していましたが、私は実力がある6年生なので、きっちりと役割を果たしてくれると思っています。修学旅行もありますので、次回の放送でお伝えすることができると思います。またお会いしましょう。
第277回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。まず上松さんお願いします。
はい、地域のニュースのコーナーで、きらめかでミュージアムのポコロが開業したということで、おめでとうございます。だから今年度に入ってから新しいその地域のアイヌ文化伝承施設が新しくできたり、もともとあった伝承施設が改修されたりっていうニュースが結構多く入ってきてるなという印象で、各地域ごとにですね、その若い方への文化伝承にだんだん力を入れてき始めてるなという印象がありました。その小樽だったり発祥でしたっけ、そのアイヌ協会が新しく発足されるっていうニュースもありましたし、全体的に若い方への伝承に力を入れていただけるというのはすごく移住してきた側としてもとても嬉しいなという気持ちですね。はい、
はい、ありがとうございます。それでは次にですね、熊谷さん、今回で2回目なんですけども、
はい、
今回の放送を含めて自分の担当のコーナーを含めてですね、感想をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。前回と同じくドキドキでしたが、ちょっとだけだけかな、学校のことなんですけど、令和6年度のビラテリ高校の入学者は6名です。で、2年間一桁入学の場合は募集停止という実態もありえます。で、学校も自治体も存続に向けてたゆまぬ努力活動を続けています。アイヌを学ぶことは世界を学ぶことにつながります。みんな幸せになりますようにという子どもの言葉なんだけれども、今こそ LGBT とか戦争とかたくさんの紛争の中で今こそ必要とされている言葉だなと感じています。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。まあ、確かに今熊谷さんがおっしゃったように、イスラエルとガザ地区の問題とかですね、ウクライナの問題とかもありますし、本当に我々がこの普通で生活していると分からないですけど、今映像ではもう生々しいね、映像を着てて、なんで戦争起こるのかなと思うけど、やっぱりそれぞれの考え方があって、なかなか停戦もねできないですし、本当にちょっと歯がゆい気持ちがします。 特にあのイスラエルが、侵攻しているところは1200万人ぐらいいるんですよね。あれ4キロか7キロぐらいの横4キロ縦7キロそれぐらいすごい狭いところだけど人口密度がすごい高い。でそこを攻めればみんな死んじゃいますよね、本当にね。私もちょっとその辺を考えたりしてます。まあ、あともう一つ私冒頭でお話ししたんですけども、まあ、いわゆる核のゴミっていうその高レベル放射能廃棄物っていうとこをどこが引き受けるのかということについても前々からちょっと、なんていうんだろう、疑問ではないんですけども、どうしたらいいのかっていうのは考えてたんですよね。で北海道の2つの町しか手を挙げてなくて、でやっと今回ね佐賀県の玄海町というところが手を挙げて、まあ、3つになったと。まあ、その玄海町の方はですね、実際あの原子力発電所も設置されている自治体だというので、まあ、原子力はどういうものかというのは分かっているので、まあ、今後どうなるのかなというのはちょっと私も考えています。まあ、皆さんでこの問題はぜひ考えなきゃいけない問題だなと思うんですよね。戦争、その核廃棄物の問題、そして我々の平和、まあ、平和ったら変ですけど、この日常をどうやってきちっと継続していくか、そういうことが大事だなと思ったりしています。まあ、我々このラジオを通してですね、皆さんにいろいろなことを、お伝えしてるんですけども、まあ、ピカウチとしても頑張っていきたいと思います。FM ピパウシからのお知らせを千穂さんお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシは月に一度、主に第2日曜日、ビラ鳥町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により帯広市の FM ウィングでは同じ 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM ユニワでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページにてポッドキャストで配信しています。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ鳥町二部谷、二部谷子ども図書館宛て FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第277回目の放送もお別れとなります。次回は放送日を1週間繰り上げ、6月2日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
じゃあいらっしゃい。